1、特集。手話で広がる世界がある。知ろう、手話のこと。手話は手や指、表情、体全体の動きを使って表現する視覚言語です。聞こえない人たちにとって自由にコミュニケーションを図り、社会参加するための重要な言語です。最近では、ドラマやアニメなどで取り上げられることが増え、多くの人が興味、関心を持っているのではないでしょうか。市内の学校や各団体では、講座を開催するなどして、普及活動に取り組んでいます。手話についての取り組みや、手話に関わる人を知り、手話を学ぶきっかけにしてみませんか？問い合わせ、障害者支援課、電話 072-423-9446、 ファックス 072-431-0580。 小学校での手話講座。岸和田市聴覚障害者福祉会から講師を派遣し、手話講座を開催。手話、聴覚障害についての説明や手話のレクチャー、手話に関連したゲームなどを行います。天神山小学校での講座。3、4年生が講座に参加。講師自身の経験談を聞いたり、聞こえない人が日常生活で困ること、コミュニケーション方法を学びました。多くの児童が指文字を覚えていて、カードゲームは大盛り上がりでした。朝陽小学校での講座。3年生が講座に参加し、空中に文字を書く空書で名前の紹介をしたり、講師が挨拶の手話をレクチャーしました。質問コーナーでは、だんじりや岸和田の手話を教えてほしいとのリクエストがありました。久米田高校ダンス部、久米ダンスの手話ダンス。令和7年9月に鳥取県で開催された第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園ダンス歌唱部門で準優勝。岸和田市聴覚障害者福祉会が手話指導を行いました。市や国の取り組み。本市は手話への理解促進及び普及を目的に平成31年4月に岸和田市手話言語条例を施行しました。また、手話に関する施策を総合的に推進することを目的に、手話に関する施策の推進に関する法律、手話施策推進法が令和7年6月25日に公布、施行されました。手話は暗号。楽しんで学ぼう。インタビュー。樋口康生さん。プロフィール。平成12年、岸和田市生まれ。羽生中学校で陸上競技に出会う。現在は株式会社 SMDE に所属。東京2025デフリンピックで800メートルに出場し、銀メダルを獲得。1500メートルで5位入賞を果たす。デフ陸上の枠を超え、全日本選手権大会への出場が今後の目標。4歳頃、中耳炎にかかったことがきっかけで難聴になりました。今は補聴器があれば音が聞こえ、会話できますが、外すとほとんど聞こえません。高校から聾学校に通い、そこで友達に手話を教えてもらいました。家族や友人、職場などでは会話が主なコミュニケーション手段ですが、普通に会話をしていると、聞こえると相手が勘違いし、だんだんと早口になることがあります。そうなると聞き取りが難しいです。また、こもった話し方も聞き取りにくいことが多いです。東京2025デフリンピックでは、外国人選手とスマホの翻訳機能を使い交流しました。 国際手話ができないので、どこかで学ぶ機会があればと思っています。手話は知っている人にしか伝わらない暗号的な要素を持っていると思います。ワクワクした気持ちで子供たちには手話を学んでほしいです。機会があれば自分のこれまでの経験と困っている人がいれば助けてあげてというメッセージを子供たちへ直接伝えていきたいです。教えて、恒星選手。聴覚障害のことで知っておきたいあれこれ。Q&A。日常生活で困ることはありますか？電車が急停車した際、アナウンスが聞こえず、原因がわかりませんでした。周囲に尋ねることもできず、スマホで情報を調べ、状況を理解しました。また、日本映画やアニメ映画は字幕がない作品が多く、映画館で楽しめないのが残念です。手話を使わないコミュニケーション方法は？目を見てゆっくり話してくれると伝わりやすいです。身振り手振りを交えるとさらにわかりやすいです。聴覚障害で分かっておいてほしいことは？聴覚障害は見た目では分かりにくい障害です。髪が長いと補聴器が隠れてしまい、さらに気づかれにくくなります。後ろから声をかけても応答がない場合は、聴覚障害かもという気づきが広がれば嬉しいです。手話を通じ新たな夢ができました。インタビュー、松田香菜さん、プロフィール。令和5年から2年間、午前コースの手話方針員養成講座を受講。その後、手話サークル、やじろべえで活動中。介護福祉士資格を取得した際に、多くの方とコミュニケーションを取りたいと思い、手話に興味を持ち、手話方針員養成講座を受講しました。手話の経験がなく、ゼロからのスタートでしたが、講師の方や他の受講生のサポートがあり、楽しく学べました。手話サークルで学習を続け、指導している体操教室で、いつか手話の体操教室ができたらと思っています。手話方針員養成講座。手話について学びましょう。テキスト、資料代が必要です。対象、15歳以上の市内在住、在勤、在学者。コース、午前コースは週1回2年間、夜コースは週2回1年間。手話サークル、やじろべえ。手話に興味がある人、手話通訳を目指す人などが集まり、学習や交流を行います。初心者も大歓迎です。気軽に見学へお越しください。日時、月曜日は午後7時から9時まで、木曜日は午後1時から3時まで、手話方針員養成講座と手話サークル、やじろべえは、いずれも場所、オプソル福祉総合センター、問い合わせ、岸和田市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話、072-430-3366。ファクス、072-431-1500。障害学習出前講座、岸和田市手話言語条例について、知ってほしいな、聞こえない人のこと。手話のこと。障害学習出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ知識、情報を市職員などがお伝えしています。岸和田市手話言語条例についてでは、条例の内容や聞こえない人が困っていること、コミュニケーション方法などを紹介します。対象、中学生以上、10人以上、かつ、半数以上が市内在住、在勤、在学者。申し込み問い合わせ、 受講希望日の1ヶ月前までに、申込書を直接または郵送、ファクスで、宛先、郵便番号 596-0072、境町 1-1、障害学習課へ、電話 072-423-9615、ファクス 072-423-3011。 なお、申込書は市ホームページからダウンロードできます。電話リレーサービス。電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難のある人との会話を、通訳オペレーターが手話または文字と音声を通訳し、電話で即時双方向につながることができるサービスです。24時間365日、緊急通報にも対応しています。手話しよう。今月の手話、おはよう。今月から本誌で手話を紹介します。手話は市ホームページで確認できます。